やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーロンサクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクトプレゼンツ第173回大五郎のボクシングのライフ、ボクシング芸人の安岡大五です。よろしくお願いいたします。本日は1月29日、オンエアは2月3日かな、あれ2日忘れちゃった、どっちかになります。今回のゲスト初登場です。2025年全日本ウェルター級新人王の石井龍子選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、初めまして、初めましてじゃないか。このラジオはしてたんですか？
いや、ちょっとだけしてましたね。
はい、
ちゃんと聞いたことなかったんですけど、
うん、
そのインスタグラムとかで出演した方が、
はいはい、
出演しますってこと流してたんで、
はいはいはい、
でちょくちょくその全部は聞いたことなかったんですけど、時間ある時にちょっと聞いたりとかはしてました。
なるほど。これは大体チャンピオンとかに出てもらうことが多いんですけど、
はい、
あの毎年、まあその年にもよるんですけど、その全日本新人を取った選手の誰かを呼ぶっていうのも結構やってて、
はい、
なんで俺だみたいな、さっき言ったんですけど
いや本当すごい思いまして、なんか最初、はい、なんかこういう話あるよって会長の奥さんから聞いた時に、
はいはいはい、
出畑くんとかじゃないのかな。
いや、まあ、いや、それはね、まあまあまあ、僕はまあ出畑推しなんですけど、それはちゃんと理由がありまして、
はい、
まあ、あの東の決勝と全日本、
はい、
両方 KO してるじゃないですか。すごくいい試合だったと思ったんですけど、
はい、
ショート逃したでしょ。
逃しました。
はい、いや、すごく良かったんだけど、やっぱこう、はい、その時、全日本なんかもすごいレベル高くて、やっぱり票割れたと思うんですね。まあ、はい、票ど何がどう入ってるか知らないんですけど、
はい、
だからちょっとこうそれで呼びたかったんですよ。
そうですね、自分は、
うん、
狙ってなかったといえば嘘になるんですけど、
うん、
まあ、意識しすぎず、
うん、
もちろん取れるような内容を目指してたって感じなんでは
い、はい、でもまあ相手ありきじゃないですか。
そうです、
うんうんうん、
まあ、でもまあもちろん東の相手も全日本の相手もすごい強くて、それをまあ、うん、KO で勝てたら、まあ、MVP は良くなりすぎかなと思っても、関東賞とかもしかしたらと思ったんですけど、
うん、
あ、もう全部他の選手取られちゃったんで、
うん、
まあちょっと残念な気持ち。
いや、まあ、はい、でちょっと今あのメダルを見せたい、あの全日本の取ったら、はい、あのメダルもらえるじゃないですか。
はい、
僕ね、あ、こうやって裏にこういうの書いてるんですね。
書いてあります。
取りましたみたいな、あの誰だい、ちょっと触っていいですか。
はい、
うわ、結構重いですね。
結構重いですね。
これなんか聞いたことあるんですけど、
はい、
この今メダ重いの、メダルにこのなんつうの、このリボンというか、
はい、
紐かかってるじゃないですか。
はい、
これ結構取れやすいって聞いたんですけど。
そうなんですか。
あ、取れないですか。
いや、そんなぶん回したりとかしたことない。
いやいや、ぶん回すとかじゃなくて首から、でもそっか、首からかけるのも あの時だけですもんね。
そうですね、それがなんか、うん、後からケースみたいなのもらえてずっとそこにあるんで。
あ、そうなんですか。
保管してる時もなんかにかけてるわけじゃないんで。
はいはいはいはい、
そこまで劣化は早くないと思う
んですけど。ごめん、せっかく持ってきてもらったので、これ、ちょっとこれで終わりなんですけどすいません。でもね、2度目の新人王挑戦で、はい、取ったんですけども、
はい、
これね、前回出たのが何年でしたっけ。
2022年17歳の時ですね。
いや、そうなんですよ。
はい、
それ決勝で負けたんですよね、確か。東の、
東の決勝で負けちゃいました、ね、
これ負けてから、
はい、
試合してないんですよ。
してない、
2年ぐらい、
はい、
これ何ですか、やめてたんですか。やっぱ1回
やめた。いや、そうですね、正直やめてましたね。もう、
あ、
なんかもういいやって感じもちょっとあるっちゃったんですけど。
17歳だ、はいはい、はい、
うん、でも一番思ったのは、なんかボクシングもう一回本気でやるんだったら、一回でもしたいこと全部やって、
したいこと、ああ、うんうんうん、
でももう遊びたいとか友達とどっか行くっていうこともやりきらないと、はい、多分ボクシングに本腰入らないなと思ったんで。
ほう、
でまあ会長に、まあそんなこと言うわけにはいかないんで、休みはちょっと本当一回やめますって言って、
うん、
まあ、一応その体作りとかはしてたんですけど、
うん、
自分その食べるのが大好きで、でスーパーライトの時も減量が本当にきつくて、
はい、
もう元々の体重から落としたら毎回十何キロ落とすことになっちゃって、
はいはいはいはい、
新庄って本当最後の1ヶ月に1回じゃないですか、
はいはいはい、
これはもう無理だなと思ったんで、もう常にもう節制に節制を重ねて、
はい、
もう常に本当もう6キロぐらい体重をもう節制して状態でやってたんで、はいはい、毎日フラフラで、
うん、
そっからさらに6キロぐらい落とすんで、
うん、
いやもうちょっと食べたいと思っちゃって、
はい、食べ盛り17歳ですもんね。
17歳、2ヶ月としたら70だったんですけど、節制してもう一気にもう86キロまでいっちゃって、
はいはいはい、
1ヶ月ぐらいでそれいっちゃって、
うん、
いやこれちょっとやべえなと思って、体重いし、
うん、
前まで10キロとか全然余裕で走れたのに、うん、なんか1キロでもなんだこれってぐらい走れなくなっちゃって、
はいはいはいはいはい、
でそれでもうちょっと本腰もう遊び飽きたし、も
う何ぐらい遊んだんですか。
もうほんと1年ぐらいですかね。もう
ああでも結構遊びましたね。
遊びましたね、うん、もう、うん、その自分そのもともと小学1年生からあの兄の池でバスケットボールやってたんですよ、
はいはいはい、
で小学6年生から同時にボクシングもやってて、
うん、
で中学校の生活がまあ朝起きて走って、うん、まあ、学校行って、うん、で部活からのでボクシングの練習だったんで、うん、もう友達と遊びとか行ったことなかったんですよ。
へえ、うんうん、
でそんなことずっとしてたら、まあ、高校とかに入ってもその生活だったんで、まあ、その時には中学1年生の時のバスケもやめてボクシングをしてたんですけど、はいはいはい、高校入ったら丸山ももちろん彼女もいるわ、
うん、
学校、まあ、もちろん高校生だったら範囲も大きくなってくじゃないですか、はいはい、お金も稼げるようになって、はいはい、でバイトしたりとかいいなと思って学校帰りじゃあちょっとタピオコ飲み行こうよとか、うちご飯食
べ、高校生でね、
そうですね、
あ
行こうよとかなってたところを、なんか自分はなんか一人ジム行ってみたいな、 なんだこれと思ってる時もあったんですけど、
なるほど、うん、
そしたら負けたらそれちょっとやっぱ爆発しちゃいましたね。
あでも当時17歳で決勝で負けて、
はい、
相手が MVP 取ってっていうのはやっぱりなんかまあ子供じゃないですか、
はい、
なかなかやっぱショックでしたよね。
ショックもちろんあったんですけど、本当負けて、
うん、
そのリング最初あのやっぱ敗者は最初降りるじゃないですか、うんうん、その時チラッとやっぱ後ろ振り返った時に相手の選手がなんかすっごい喜んでたんですよ、
うん、
まあ、当たり前ですけど、
うん、
まあ、相手のその選手も確か2回目の挑戦で、
うんうんうん、
東の決勝やっと取ったんで、まあ、それを見た時になんか俺に勝ってなんかこんな嬉しい思いしてくれるんだったら、まあ、もちろん良かったと思ったわけじゃないですけど、
うん、
なんか少しなんか嬉しい気持ちもあるような感じちょっとあったんですよ、
はいはいはい、
不思議な感覚でしたね、
はいはいはい、
なんか悔しいも気持ちもちろん泣くほど悔しかったんですけど、本当、うん、あんな相手も泣くぐらい喜んでて、うん、あこんな嬉しいんだみたいな、ちょっと不思議な気持ちでした、
あの渡嘉敷ジムとしては何年ぶりなんですか、全日本新庄って。
25年ぶりですか
ね。25年ぶり、
はい、
そう会長めちゃくちゃ喜んでんじゃないですか。
めちゃくちゃ喜んでましたね。喜んでましたけど、はい、
うん、
やっぱダメだみたいなもんで
も、
はい、
もう何ボクシング始めたのは
小学6
年から兄の影響で、
はい、
でキッズの大会ですもんね、 JCL。
そうです、中学3年生の時に出て、
うんうん、
出たのも本当確か大会の締め切りの本当数日前とかに出ますって決めて、なんかジムにポスター上がってあって、なんかちょっと気になって奥さんこれ自分出れないんですかって聞いたら、あ出れるよってくれて、あじゃあ出ますって決めて。
その時はプロ志望じゃなかったんですか。
いや全然そのボクシング始めた時もプロになるなんて考えたことなかったです、
ね、はい、うんうん、
本当そのボクシング始めた理由が、
はい、
まあ、ちょっと古い漫画なんですけど、
うん、
ろくでなしブルース見て、
うん、いやでも全然世代じゃないですよね
全然
お
ー
おーお
ー、自分のその母親の兄で、まあ、自分からしたらおじが漫画持ってて、
うん、
それを自分漫画とアニメが大好き で、
はい、
でペラペラ漫画見てたらかっけえなーと思って、
お
ー
お
ーなんか喧嘩したりとか、
はい、
すごいなんか不良に憧れたわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、ボクシングかっけえなーと思って、で調べたら渡嘉敷ジムがあって、
うん、
体験しても入って
で近所だったね。
そうです、
ね、うんうん、
まあでもプロになりたいとか本当全然考えてもなかったですね。
へ
え。ちょっと習えればいいかなってぐらいでしたね。
それがまあキッズの大会出て。
出てで、
ね、うん、
でまあそうですね、確か優勝して、
うん、
で12月にはその同じ年の12月には統一戦やって、それ
あの UJ のアンダージュニアのね、
そうですね、で 勝てて
って
感じです、ね、
あちょっと待ってよ、もうちょっと早くもね前半戦終了です。
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦です。で、キッズの大会で、
はい、
アマチュア行かなかったですか、高校の。その
いや、実はそのお誘いいただいて、
ほう、
そのアマチュアの初戦が駿台学園で、
うん、
駿台学園、そのやっぱ全然知らなかったんですけど、それこれも
いやいや、もう超名門じゃないですか、う
ん、超名門って聞いて、それをなんか軽量と検診をその駿台学園 そのボクシング部の方たちがやってくれてて、多分その時多分コーチか監督だかが見てくるらしくて、うん、直接自分のところに手紙来て、
うん、
ジェシー一度あのうちの練習参加してください、
はい、
でそしたらもう自分の母親が会長に電話したら、会長からすぐ電話来て、
うん、
絶対行かせないでくださいみたいな、
え、
リュウコは絶対プロ向きなんですみたいな、
ア
マチュア行かせないでくださいって言われて、自分その時
プロなりたいとは思ってなかったけど、
思ってなかったですけど、おなんかすげえじゃんと思ってて、
お
でなんかその時確か受験期だったんですよ、
ね、はい、
そしたらなんかこれ推薦で入れたら勉強じゃなくていいんじゃないみたいなと思って軽い乗り考えてて、ちょっと調べたら偏差値めっちゃ高くて、いやこれついていけねえわと思って、
うん、あ、なるほど。
で、まあ、会長にもそう言われたし、これやっぱやめといた方がいいなと思いましたね。
ああ、それでの高校何年、2年ぐらいでプロになったんですか、1年、
高校2年生です、自分遅生まれなんで。
ああ、そういうことで、当時から、あ、さっきちょっと聞いたけど今ぐらいの体重だったんですね。
そうですね、
65キロぐらい。
そうですね、その JCL が66キロ級、統一戦は65キロ級だったんですけど、もう普段か中学3年生の時からもう72キロぐらい。
それは何、食べるのが好きだから増えたのか、筋肉質なのか。
いや、筋肉質もあると思いますね。やっぱり中学2年生の時は64キロか5キロだったんですけど、はいはいはい、1年で7キロぐらい増えちゃって、
お、
でも結構筋肉も増えてたんで、
はいはい、
その頃からやっぱ結構プロの方とかとスパーリングしてて、負けないためにはちょっと体強くするしかないと思ってたんで、
はいはい、
そういうことをもういっぱい食べていっぱい動いてたら、
うん、
いつの間にか こんな体
こんな体でちょっと試合のことを振り返りたいんですけど、
はい、
今までやっぱり石井選手ってこう初回からグッと前出て、はい、回転力バババーって生かしてこう巻き込んで、
はい、
バーンって倒すっていうイメージだった。でもやっぱそれを狙ってたと思うんです。
はい、
全日本の時すごい、あ、これはって思ったのは、
はい、
あ、まあ、福本選手もすごいいい選手で、
はい、
すごい打っても打ち返してきて根性ある中で、
はい、
一旦4ぐらいかな、ギア落としたように見えたんですよ。
はい、
それ実際どうだったんですか。
いや、落としましたね、実際。
あ、これは なんで一旦で落として5にもう一回仕掛けたじゃないですか、
はい、
あれっていうのは どういう考えだったんですか。
スタミナは全然大丈夫だったんですよ、
はいはいはい、
もう練習めちゃくちゃしてきたんで、
うん、
でもアクシデントがあって、
え、
その拳がめちゃくちゃ痛くなっちゃって。
それ初めてですか。
いや、もうデビュー戦で自分も拳折れちゃってるんで、で毎回左を痛めてたんですよ。折れたのも左で、復帰戦ウェルターに上げてからの復帰戦も左をもう一覧に倒した時も拳痛めちゃって、なんで確か普通の選手はあのバンテージを15周ぐらいして、うん、あの拳に厚みのあれつけるんですけど、うんうん、会長はいやお前パンチあるから倍にしようっつって、もう30ぐらいのやつやって もうグローブ入れるのもきついぐらいに巻いてもらったんで、左は大丈夫だったんですけど、そしたら次右痛くなってきちゃって
な、うんうんうん、
でそっから連打も痛いし単発でも痛い、これどうしようと思って。
何ラウンドぐらいから痛かったんですか。
もう3ぐらいから痛くて、
はん
はん、なんでも痛いところで当てないで、もっとコツコツ当てていくことに一回変えようと思って、
うんうんうん、
なんで4は本当可動打ちとか、その拳全体で打つんじゃなくて拳1本で打ったりとかをするようにして、まあそこで多分ギアが落ちて見えたんですけど、まあ自分的には全部パンチ手応えあって、相手の選手もすごい痛そうな嫌な顔してたので、いやこれ効いてると思って、でまあ3か4ここ拳休めないと絶対判定は嫌だったんで、これ何としても倒してやると思ってたんで、これちょっと4は捨てようと思いましたね。
それで5にもう一回ギア上げたというか、
ちょっと回復させてももう一射行くぞと思って行きましたね。
そして今言った判定は絶対嫌っていうのは、なんかその KO に対、勝ち星全部 KO じゃないですか、
はい、
このやっぱこだわりがある。
いやめちゃくちゃありますね、やっぱり。
おお、はいはい。と言いますと、
と言いますとやっぱ会長が自分に教えてくれてるスタイルは、はい、倒すボクシングなんですよ、
はい、
だから倒せなきゃ会長のボクシングは自分が証明できないんですよ。
お
なんで判定勝ちももちろん、判定勝ちの方が自分難しいと思ってるんですけど、全ラウンドとか大半のラウンド飛んなきゃいけないので、でもやっぱりボクシングの花といえば KO 勝ちなんで、で会長が教えてくれるスタイルも自分の好きな勝ち方も KO なんで、まあ、絶対もう判定は嫌だと思いました、ね、なんで5ラウンド目前の1分のインターバルの時に、で見栄えいいから4から足使ったんで、いや、5もちょっと足使っていこうって言われたんですけど、もうその時は、まあ、はいとは言ったんですけど絶対嫌だと思いまして、もう何が何でも倒してると思って
あー、そういう でもそのちょっと打ち割り狙われるとか、そういうなんかあれはないですね。
いや、それ もうスパーリングで、はい、もう何回も、もう本当自分基本的に格上の選手にもう毎回胸貸してもらってるんで、そうするとやっぱダメなとこは全部出るんで、そこも常に意識してやってたんで、もちろん打ち終わりのガードとか、打ち終わりの意識はもうすごく集中して5ラウンド目までも保ってたんで、なんで打ち終わりのカウンターもらうとかは全く大丈夫だなと思ってました、
ね、この渡嘉敷会長に対する思いっていうのはどうですか。もう ずっとというか、ボクシング始めて最初は違うコーチだったけど、途中から渡嘉敷。
そうですね、まあ、すぐですけどね、本当もう1週間ぐらいでもうすぐ
会長、1週間で、もう会長とマンツーマン、
ほぼ会長ですね。もう本当1週間ぐらい、最初入ってなんか会長忙しかったのが会えなかったんですよ、はい、入って1週間目ぐらいですんごいでかい声で挨拶してきて、ジム入ってきて、なんだこの人と思って、
え、渡嘉敷会長知らなかったです
か。全然知らなかったですね。
元世界チャンピオンとか
全然知らなかった。何、も知らずにジム入ったんで、そしたら普通はまあジム入ったらこんにちはって言ったら、他の選手とか一般会社もこんにちはって挨拶返してくれるだけなのが、なんか会長入ってきたらみんな目の前まで来て頭下げてたんで、なんだこの人と思って、偉い人なのかと思ったら、その会長の奥さんがこの人が会長だからっつって、それ会長におっしゃやるのかみたいな、世界一緒に狙おうぜみたいに言われて、
まだ子供の時ですよね、
小学校の時ですね、
はい、はいはいはい、
なんか身長低い割にすごいなんかすごいやつの人だなってちょっと子供だったんで心の中で思ってました
けど、はいはいはいはいはい、へー、YouTube でもうめちゃくちゃ有名な、もう世界、はい、もう世界チャンピオンでもそうだけど、 YouTube でもすごい活躍されてて、
はい、
普段 どういう感じの方なの。僕もうほとんど喋ったことなくて、
いやその結構本当もう皆さんが、まあ自分の多分母親世代だった人がやっぱトカちゃんだと思うんですけど、はいはいはい、本当あのままです。もう YouTube なの、まあ、もうキャラとかじゃないです、あれ素です。
そんな年上の会長
あれ素ですね、本当、
うん、
なんかやっぱ試合の会長を見てたら、もちろん逆に自分試合の会長見てびっくりしましたね。こんな真剣な顔するんだと思って。
え、試合の会長って何、その試合してるってこと。
試合してる時 あの世界初挑戦の時の試合 YouTube で調べて出てきて見た時に、はい、これ誰だと思ったらすんごい真剣な会長の顔を見たんで、
はいはい、
これ同じ人なのかって。いやびっくりしましたね。いや会長のあんな真剣な顔見たことなかったんで。
え、普段は練習の時でも厳しいんじゃないですか。
いやもちろん厳しいんですけど、うん、もう基本的にはもう、ずっとニコニコしてますね。
へー、
うん、まあでももちろん教えてる時はすごいミット持ってくれる時はすごい真剣に教えてくれて、まあ、そういう時はあるんですけど、まあ、ミット中も基本的にニコニコしてる人なんで。
へ
ー、真剣な時もちろん真剣ですし、基本でも本当9割9分笑顔です。
9割
9分笑顔です
もん。あ、怒られたりとかないですか。
注意とか、小学生の時はもうさっきも言いましたけどプロになる気なかったんで、 それやる気なかったんですよ、はい、練習なんて、
はいはい、
自分たちの下の小学生はみんななんかキャッキャッキャッキャ言いながらミット持ったり走り回ったりしてるのに、はいはい、自分をなんかリュウカお前もっとサンドバッグ早く持っといてとか言われて、なんで俺だけなんだよと思って、
じゃあ才能あると思ったんですよねその時から。
そうなんですかね、なんかなんで俺こんなひどい扱い受けなきゃいけないんだと思って、
ね、でも忙しくてあんまいないんじゃないですか。そんなこともない。
いやもちろんすごい多忙なんですけど、はいはい、一番でも自分の中にいるのは会長ですね。
え？
もう、うん、例えば出張ある時も、うん、もう出張で行くまでもギリギリまでジム行って、ジムで着替えて出張行って、で出張終わってジムがまだ空いてたらまたジム帰ってくるみたいな。へー。一番ジムいますね。
でもう一般会員さんとも教えて。
そうですね。でまあその会長が YouTube 始めてから一般会員さんとかすごい増えたんで、もう会長ほんと一日中ミット持ってますね。
会長
ずっと持ってますね。もう
へー、
ミット持って、うん、で会長多分皆さん何気って気づいてると思うんですけど、うんうん、会長はあの年齢ってすんごい筋肉あるんですよ。
いやそうなんすか。
です、ね、最近ベンチプレスで100キロ上がったって喜んでて、
はいはい、
で そ, うですでそれでやっぱ重量級の選手とか自分のミットとかを持つんで、はいはい、そのために鍛えてるっつって、いやあんな65歳正直見たことないです。
65歳。
65歳です、ね、
へー。同じジムにリュウ・チャウエイ選手っていうすげえパンチある人いるじゃないですか。
はい。
もとか。
もう会長のそうです。
え？
いやすごい。
すごいパンチじゃないですか。
すごいパンチ。
待て待て待て待て。違う。石井選手がすごいじゃないですか。だって。
いやもうでも階級的には自分の方が
上で
上だと思うんですけど。
ちょっと思ったんですけど。
はい。
渡嘉敷ジムってハードパンチは多くないですか。
多いですね。
これ なんで、そう、さっきのリュウ選手もだし、まあ、4回戦、今年新人を出るであろう、塩崎くんと、塩崎選手も全 KO ですよね。
全 KO。
ちょっと待って、全 KO ばっかじゃないですか。
そうですね、なんか去年なんか、ジムでちょっと騒がれてたのが、なんかボクシングモバイルの24戦が25試合以内の KO 率で渡嘉敷ジムが全国1位になったんで。
へぇー。
そうですね。
うん。
でよくなんか、うんまあ、ぶっちゃけチャンネルとか見てる人だったらたびたび見るかもしれないですけど、畠山さん竹原さんはパンチ力はもう生来のものみたいな、上がることはない
っていう、あもう持って生まれたものみたいな、
持って生まれたもの、
はいはいはい、はい、
会長はいやそんなことない、
うん、
絶対これ筋トレとかして打ち方とかも変えて、うん、あのよくすれば絶対上がるって、もうめちゃくちゃ対立してるんですよ。
うんうんうん。
でも事実も渡嘉敷も結果出したんで、渡嘉敷ジム の,、うんまあ、あの考えとしてはもちろん体も鍛えて打ち方も良くするみたいな、
うんうん、
でその理論としては会長はあの現役時代パンチがなかったって自分のも言ってて、
はい、
もちろんその殴り倒すというよりもとにかく早く当てるって感じだったん で,、うんうんうん、で昔はあのフィジカルトレーニングダメだったじゃないですか、
はいはい、
体重くなる、おうおう、あのパンチ遅くなるみたいな、うん、でも会長はなんか引退してから私パンチなかったなってことを後悔してたらしくて、はい、そしたらいろんなとこも話行ったりと聞き行ったりして、うん、いやこれだと思ったらしくて、もう体鍛えて打ち方から絶対強くなる、
はいはい、
でそれをもう渡嘉敷ジムは教わってるんで、
うん、
もうみんな KO ですね。
それよりも、
はい、
石選手喋りがうまい。
本当ですか。
21歳ですよね。
21歳です。
であんま喋んないように喋るタイプって思われてなくないですか。
そう、
話しかけにくいとか言われないですよ。
いや言われますね、や
っぱ言われる、はい、
顔多分ガタイと、
はい、
多分顔がどっちかといえば、
はい、
濃いんで、
ごめんだけど21歳には見えないですよね。
見えないっすよ。言われますね。本当中学生の時からおタバコ吸いますかって聞かれてたんで、はい、いや吸わないです、中学生ですって言ってたんで。
ボソボソ喋るけどうまいっすよね。
本当ですか。
今日ちゃんと喋ったの初めてかもしれないけど、
はい、
で170
センチほんとぴったりぐらい
でウェルター級、まあ田中そら選手もいるけど、はい、どうですかこの階級のこだわりっていうのは。
まあやっぱ一番はやっぱり今まで世界チャンピオンが出たことない日本人選手では、
うん、
やっぱりやる価値も挑戦する価値もめちゃくちゃありますし、
うん、
まあ何よりやっぱり自分、まあ、今は自分がジムでは一番上のあれなんですけど、うん、年齢とか的にもそうなんですけど、まあ、自分が結構好きな選手とかもウェルター級日本人選手で集結してるんで、
今の現役で
現役です、
はいはいはい、
やっぱ一番やっぱ日本代表する佐々木仁選手。
お
お、うんうん、自分が16歳の頃初めてスパーリングしていただいた、していただいたんですけど、
当時はじゃあ佐々木選手は日本ユースとか
ユースチャンピオンとか、はいはい、19歳ぐらいの頃ですね佐々木選手は、うんうんうん、その時に自分今まで殴り合いとかスパーリング怖いと思ったことなかったんですよ、うん、逆にもう楽しくてしょうがないって感じだったんですけど、はい、佐々木選手とやった時にいやこれは怖いと思って、うん、早いのなんのって感じでも、うん、見えないし、うん、パンチ重いし、うん、痛いしみたいな、うん、初めて怖いと思いましたねスパーリング。
でももう何回もやってるんですよね。
いやそうですね、怖いんですけど一番楽しいのもそうです、ね、普段の呼び方はもうジン君なんで呼びやすいジン君にしちゃうんですけど、うん、
はいはい、
ジン君とのスパーが一番好きです。
は
ー、もうドキドキハラハラって感じですね。
彼のこういう活躍だったり、はい、去年も世界戦したじゃないですか。で、はい、花もあって、
はい、
もう自分の世界観すっごい持ってる方で、はい、もうこのラジオにも何回も出てもらったんですけど、
はい、
どうですか、じゃあ、先輩、その佐々木選手を見て。
そうですね。他のジムのやっぱ選手なんで、もちろんライバル視、まあおこがましいですけどね、全然格上の選手なんで、うん、ライバル視してるところももちろんありますし。
まあそうね、そうですよね、
うん。そうですね。もちろん憧れてる部分もありますし、
はい、
で何より一番初めての感覚なのが、佐々木選手が勝ったら自分めちゃくちゃ嬉しいんですよ。逆に負けてれば自分が負けた時くらい本当悔しくて。
じゃあ去年のノーマンとかめちゃくちゃ悔しくて。
いや悔しかったですね、うん、本当もう涙出そうなるぐらい悔しくて、自分にとってはもうすっごい強いみたいな。
どういう存在なんですか。
そうですね、本当ライバル視してる人でもあり、うん、本当すごいいい先輩だと思ってるようなところもあるって感じですね。他のチームの選手ですけど、本当先輩として慕ってるところももちろんありますし、
はい、
選手としてももちろん好きし、ファン一人なんで自分も。
花あるじゃないですか。
そうですね、面白いです。世界観が面白いですよね。まず兄弟揃ってですけど、
うん、すごいですよね、
うんうん、やっぱり本当見たいと思わせる選手ですよ、
ね、はいはいはい、
ただ勝つとか倒す強い選手じゃなくて、本当入場から見たいと思わせるような、うんうんうん、なんで佐々木選手が本当試合するときはもう自分結構もう練習中とかでもすいません、今日ジンクの試合あるんで今日早めに練習終わってもいいですかって上がるぐらいなんで、本当お手本にしてるところももちろんありますし、やっぱり戦い方が面白いですよね、引きつける選手ですよね、うんうんうんうん、本当倒すことしか考えてないっていう、
うんうん、それ言ってますよねいつもね、
はい、
じゃあでも石井選手もこう見せることもすごくこだわりあるように見えるのよ、
はい、
う
ん、そうですね、やっぱありますね、やっぱり、うん、どんだけ強い選手ってやっぱお客さんがいなきゃ成り立たない競技なので、
はい、
やっぱりお客さんにやっぱ値段以上の、試合見せないと見た、
うん、
また見たいとか新しいファンも増えないと思うんで、うん、そこはすごい意識してますね、うん、
これ聞きたかった。2個質問あるけど残り2分、うん、短めに欲しいんですけど、
はい、
名前の由来聞きたいんですよ。龍トラ、え、リングネームじゃないですよね。
いや、本名です。
どういうあれって聞きました？聞いたことあります？
いや、これすぐ終わりますよ。
お、
もうお母さんが名前パッて開いたら辞書、もうそこに龍子ってあった、これです。
へー。
これだと思ったらしくて。三つ上の兄がいるんですけど、
はい、
どっちにもトラつけたくて、
はい、
名前パッて開いたら辞書開いたら龍子あったから、よし、これだって決めたらしいです。
トラをつけたかったんだ。
トラですね。
へー。
そうですね、
戦うために生まれてきたような男ですよね。
そうです、言われますねよく。
どうなんですかこれ、全日本取って、まあ、もちろん世界ですけど、はい、近い近々の目標っていうのはどうなんですか。ユースとかどうなんですか。
ユースももちろん狙っていますし、
うん、
もちろんユースを足掛かりにしてランキング上げて日本タイトルに挑戦したいですし、
ト
カシジも今まで日本チャンピオン出てないんで、
東洋はいますよね。
東洋2人いますね、
うん、
なんで日本チャンピオンになりたいですし、
うん、
で自分が普段着てるあのガウントランクスも、あのアニエのファッションブランドバラシっていうローマ字でバラシなんですけど、
はい、うんうん、
それを着て出てるんで、まあ兄弟一緒に夢になりたいって気持ちもありますね。
お兄さんがデザイナーで。
そうですね。
しゃべりうまいねやっぱりな。じゃあまず今21だから、
はい、
まずはユース、
まずはユース狙ってます。
ここを見てくれっていうのありますじゃん。
そうですね、
石井選手のここを見てくれ、見てほしい。
一番は勝ち方ですね。やっぱり倒しに行く全力の姿勢をやっぱ見てもらいたいのと、
うん、
やっぱり やったまた見たいって思ってくれたら嬉しいですね、うん、
はい、ありがとうございます。はい、ゲストの石井選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。はい、エンディングでございます。いや、今日初めて喋ったんだけど、石井選手こんなに21歳で喋りがうまいと思わなかった。すごい良かった。皆さんね、ぜひね、注目してください。というわけで、RSC プロダクツからのお知らせです。大阪、東京の各店では2月限定アイテムや新作ウェアが続々入荷中です。ジムでも街でも毎日の中で着られるボクシング初のアイテムを揃えています。店頭では実際に手に取って素材感やシルエットも体感していただけます。オンラインショップでも2月のスペシャル企画を開催中です。詳しくは RSC 公式インスタグラムまでお願いします。ということで、お時間です。さようなら。